今、巨大姉妹に主が導かれた願いや目標を知ることができて、感謝しております。お一人お一人に主が与えた志を導いてくださるように祈らせていただきます。さて、志、計画し、実践する知恵と力は、神様が私たち人間をご自身の形として創造された賜物であり、特権であり、祝福です。この賜物が生かされ、また実を結ぶために、改めてビジョン、志についての主の教えを聖書から確かめましょう。まず第一に、礼拝でも見てきましたけども、主はご自身の名によって私たちが天の父に求めるすべてを与えるために私たちを救いに選ばれたことです。なぜ救われたか、ヨハネ15章16節には、最後に、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです、と。つまり、神様に求めるものを全部与えられるために選んで救われた、と明言しています。これだけでもキリストの救いをいただく絶大な価値があります。サタンはそれを巧妙にはぐらかしていますけども、これがそうだと理解できたら、またそれを実現しているクリスチャンの姿を見たら、私もというふうになるはずです。一方で、そんなうまい話があるわけはないと警戒されて、そこになかなか踏み出せなかったり、また途中で諦めたりということがあります。私たちはそんな中で、この特権を自分に与えられている、かけ根なしにそうだと信じて歩んでいるでしょうか。このヨハネ15章16節を中心に置いて福音を捉え直すと、こういうふうになります。私たちが作られた目的は、このように願って全部いただく、実現するようになるために、私たちは創造されましたし、それが罪によって損なわれましたけども、本来のこの素晴らしい賜物が生きるために、キリストは救いを与えてくださったのです。神様は私たちが願いを聞いていただくことを通して、私たちがこの世で神様は素晴らしいと明かするように計画し、創造し、そして救ってくださったのです。しかし、それを台無しにするために、サタンが人を誘惑し、神様を疑わせ、身を背に逆らわされました。つまり、神様が与えようとしたものを歪んだ形で、歪んだ方法で実現するようにねじ曲げてしまったんです。神様に信頼して一致するんではなくて、神様から離れて世の力、また悪の力で実現しようと、そして神様との平和、隣人との平和を破壊し、そして最後は希望で終わるんではなく絶望で終わるようにね ねじ曲げてしまいました。しかしキリストの十字架と復活によって罪を私たちは許されるだけでなく罪に勝利できるように作り変え、本来の人の祝福が回復しました。主の御心をキリストと共に成していく中で願うことはすべて実現するようにされます。それは私たちの願いが本来の祝された道に回復したからです。ヨハネの5章14節に御心にかなう願いはすべて実現することを確信していると明かされていますが、御心にかなう願いをすれば神様はもともと私たちを祝福しようとしていらっしゃるし、私たちの祝福がご自身の栄光だと神様は捉えていらっしゃるので、もう待ってましたというばかり実現してくださいます。そして神様も喜び、私たちも喜び、周囲も祝福するという恵みが広がります。これこそが神様の栄光を私たちを通して表されることです。このことを日々体験し、人々がそれを見たらですね、神様抜きでですね、そういうことを目指そうとするサタンの働きは頓挫します。神様こそ、信仰こそ祝福だ、幸いだと皆が気づくようになるんです。それはあらゆるところへの祝福につながります。だから遠慮しなくて求めていけばいいんです。私たちは大胆に信じて、大胆に信じて取り組みましょう。そしてこのヨハネ15章16節の救いの祝福の道をパウロは志を立てさせ実現させることにあると別の視点で私たちに教えてくれています。ピリピ人への手紙の2章を開いていただけますか。2章の12節13節、すみません、2章12節13節ですね。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今は、なおさら従順になり、恐れおののいて、自分の救いを達成するよう努めなさいと。まあ、救いの完成を獄中から告げていますね。そしてその後に有名な2章13節が続きます。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを笛を言わずに疑わずに行いなさいとあります。つまり、ビジョンが実現することは救いが完成することと同じだと、深く結びついていると告げているのです。パウロはこのピリピ人への手紙で救いによって獄中にあっても喜んでいると明かしします。そして2章の冒頭でも同じように苦難にある教会が動揺しないで一致を保っていられるように、そしてその道をイエス様は救いを成し遂げる中で困難を経験して勝利していったことが、神の在り方を捨てて仕え、そして十字架にまで従っていったというキリストの証を示して、同じ道を歩んでいるんだということを確認しました。その上で 願いが成就する祝福が救いの達成なんだと結びつけています。ですから私たちは恐れないで願い主に叶えていただきましょう。神様に信頼し、神様栄光のためにと願うならば、それは必ず実現するビジョンとして示されて、実際に実現していきます。それは、まるでなんか、もったいないことのように、自分自身を、押し殺しているようにと見えるかもしれませんけども、素晴らしいものに出会ったらですね、私たち自分のことを忘れるんではないかと思います。よく、尊敬する先生や兄弟姉妹がですね、孫を与えられると、すべての趣味を打ち捨てて、孫一番になってですね、そのためにはどんなも犠牲も払ってほしくないという姿を見て、びっくりして、人ってこんなに変わるんだなと、見ますけども、お孫さんたちも素晴らしいんですけども、キリストに夢中になったら、それはまた、負けず劣らずと言っていいのかわかりませんけど、イエス様に夢中になったらですね、いろんなことがイエス様とできるんだったら素晴らしいですけども、主と一緒にやってるんじゃなかったら、どんなに素晴らしい、仕事や趣味もですね、色褪せて見えてくるんです。そしてイエス様抜きのいろんな楽しみや試みは、だんだんと虚しくなっていきますけど、キリストと共になすことは何でも、素晴らしくなっていくんです。何をするかということは、それぞれ賜物によって違いますけども、共通するのは、主のために主と共になすということです。それは、必ず完成し、身を残します。ただ、時には、もうやめたくなるほど試練に遭います。困難はあるんです。素晴らしいことだからです。ですから、不平を言わないで、疑わずに成しなさい。確信を保ちなさい。必ず報いられるから。ヘブル人への手紙には、御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは、忍耐ですとある通りです。そして、この、志、忍耐し、完成することで、喜びに至ると告げています。フィリピ書2章15節から18節、もう説明しなくても、わかる箇所だと思います。それは、あなた方が、非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪のな世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄でなく、労苦したことも無駄でなかったことを、キリストの日に誇ることができます。たとえ、私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる添いの捧げ物となっても私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私と共に喜んでください。その喜びは自身だけでなく周囲の喜びともつながるのです。どんなに大きな目標、不可能と思える目標でも、主に信頼し、主のために志し、主の導きに従うときに、時間はかかり、試練はありますけども、確実に実現し、喜びに至ります。ですから、主に信頼し、期待し、取り組みましょう。 主が喜んでくださることならば必ず祝福に至ります。私自身も長年挫折し続けていることがありますけども、今日改めて、今年改めて取り組んでいこうと願っております。お祈りいたします。天の父様、どうかあなたの約束が実現するために私たちの信仰を励ましてください。そして忍耐を持って希望を持って取り組み、栄光を主にお返しできますように、一歩一歩導き、そして挫折を糧にし、さらに求めていけますように、そして成功、主が成してくださったことを見るその時にあなたを共に崇めるものとしてください。昨年の祝福に増して今年のチャレンジをあなたが導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。